司法書士に聞いてみよう。司法書士に聞いてみよう。この番組は宮城県司法書士会がお送りしています。皆さんこんにちは、パーソナリティの宇佐美陽子です。司法書士に聞いてみよう。この番組では司法書士のお仕事のこと、それから身近な法律の問題などについてゲストの司法書士の方とともにお伝えしていきます。本日のゲストは三重県司法書士会から司法書士の伊藤玲子先生にお越しいただきました。伊藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんかちょっと久々のね、女性なので私もウキウキしてるんですけれども、伊藤先生は通常は仙台そよ風司法書士事務所というところで、はい、開業されてご自身の司法書士としての業務に当たられているということなんですが、はい、まあ、通常はどういった業務が司法書士の仕事の中でも多いんでしょうか。
そうですね、司法書士なので登記業務は普通にあるんですけれども、最近はお年寄りの方の成年後見業務が増えてきておりまして、はい、私も宮城県司法書士会の成年後見センターリーガルサポートの副支部長も務めさせていただいていることで、件数がどんどん増えてきておりますので、施設にお伺いしていろいろな財産管理をさせていただいたりとか、はい、そのような業務が増えてきております。
もうね、この番組をお聞きのね、ヘビーリスナーの皆さんだったら、例えば登記って出てくると、あのことだなとか、成年後見って聞くと、ね、おーみたいな、私もちょっと相談しようと思ってたみたいな方も、ちょっともうこの時期になるといらっしゃるんじゃないかななんて思っていたんですけれども。
そうなんですね。
はい、宮城県司法書士会としてはどのような役割がおありなんですか。
司法書士会としてはですか。私、司法書士会の中にもいろんな委員会があるんですけれども、うん、その中でもですね、法教育推進委員というのがありまして、
はい、法教育推進委員。
はい。で、私はその法教育推進委員の委員長を務めておりまして、業務としてはですね、活動としては、普通は高校生にですね、法教育という形でさせていただいてるんですけども、難しいことではなくて、はい、消費者被害に遭わないために、高校生の方が、大学に行ったり一人暮らしをしたり、あとは社会人になった時に、例えばそのキャッチセールスに引っかかっちゃったとか、あとはローンを過大なローンを組んでしまったとか、そういう被害に遭わない悪徳商法とかもですよね、遭わないように高校の方にお伺いして、それをパワーポイントであったりとかクイズ形式にしてみたりとか、あとは寸劇なども交えて悪徳商法の被害に遭わないように、この先何を気をつけていけばいいかというようなことを出前出張として行ったりしております。
はい、法律というと、学校の授業の中でももちろん触れたりすることもあると思うんですけれども、実際に具体的なシチュエーションで生活の中で法律がどう関わってくるかっていうところっていうのは、なかなか知る機会がないので、こういった授業があることによって、法律が身近なものにより感じていただけるのかなと思うんです。普段はどんな思いで活動されてるんですか。
そうですね、皆さん法律というと、刑法とか憲法とか、難しい法律を思い浮かべると思うんですけど
そうですよね。
実は私たち生活している中であらゆるところでいろんな法律があるんですよね。で、その中でも消費者法とかそういうのありまして、例えばその契約っていうのはどういうものなのって、みんな例えばコンビニ行ってこう物を買ったりするのも契約なんだよって、で一回契約をするとどうなるのっていう、そういうようなところからですね、身近なことから知ってもらおうということで、できるだけ簡単なところから入っていくようにしております。
難しいことではなくて、簡単なそのコンビニのお買い物も契約なんですよっていうところって言われると、大人の方でもそうなのって思う方ももしかしたらね、私もあってこのもう30代になってから初めてこうね、三重県司法書士会の皆さんとお話しさせていただいて、こんなにも身近にすぐそばに自分がやってる行動とか、そのお金の出し入れの部分で法律が関わってくるんだなっていうのを改めてすごく感じたんですけどね。
そうですよね、本当に契約っていうのは口約束でも成立するんだよと、その書類がなくても契約は契約なんだよとか、契約と約束の違いは何でしょうとか、そういうようなことを、クイズ形式にしたり例を挙げたりして教えさせていただいてます。
ちょっと契約と約束の違いってそもそも聞いてみたいですけどね。ちょっと簡単に説明するとどんな感じですか。
契約っていうのは申し込みと承諾ということで、契約を一旦行うと、それをお互いこう 結果を出さなきゃいけないという義務が生じるんですよね、はい、なので、コンビニとかでこれをくださいっていうとこのお金を払わなきゃいけない義務で、お店の人は商品を渡さなきゃいけない義務とかありますよね。で、契約も約束の一つなんです。広い約束の中に契約があるという感じなんですけども、約束は例えばもう待ち合わせをしましたとか、それ約束ですよね、
うん、
でも、
うん、
時間に遅れたとか、うん、破れたとか言っても違約金が発生したりとかそういうことはないですよね、
はい、ないですね。
その辺の違いで、契約っていうのをすると、こういう効果が生じるんだよ、例えばもし破った時には、それなりの、ペナルティが待ってるよとか、うん、そういうようなことですよね。それが法律で決められているんですよっていうことをお話しさせていただいてます。
なるほど。それってでも結局のところどこからどこまでみたいなところが意外とその、高校生とかだと判断しづらかったりとか、
そうですよね、
親御さんにね、相談したいと思っても何を相談すればみたいなことも多いんじゃないですか、
そうですね。なのでよくやるのはそのある人の一日の生活をこう上げて、はい、この中で契約はいくつあるでしょうとか、そういう問題を出したりもしているんですね。
はい、そうするとかなりじゃあ件数が多いんだな契約のっていうような感想になったりするんじゃないですか。
そうですね。でも一旦これも契約と思ってしまうと、全部生活が全部契約なんじゃないかと思ってしまう方もいらっしゃるので、そういう約束の時にはこうペナルティ発生しないんだよっていうようなこともお話ししてるんですけど、
合わせてじゃあ、契約とは何か約束とは何かっていうところで、日々の生活をより快適に
そうです、ね、
していくためっていうことで、あとは不要なトラブルにやっぱり巻き込まれないためにも、知っておくことが重要かなと思うんですが、やはりこういった法律に関する教育、法教育事業ということで、宮城県司法書士会の中でもさまざま取り組んでるということなんですが、
はい、
今のお話高校生向け、中学生向けにはどんな取り組みがあるんですか。
私たち宮城県法教育の方で行っているのはほとんどは高校生に対してそのような出張 の中身をやっておりまして、で中学生からも依頼があれば似たようなことは行っております、
はい、
であとは大学生にも同じような内容で行ったことありますけれども、小学生に対しては特別にですね、これからお話しさせていただくんですけども、解釈する力ということで、紙芝居でですね、
はい、
生活の中のルールについて、学んでいきましょうっていうような取り組みをしております。
生活の中のルールですよね。私も小学生の子供がいてですね、もうちょっとちっちゃい子になると幼稚園の子とかもいるんですけど、なんでそれを守らなきゃいけないのってよく言われるんですよ。お約束をしたりすると
そうですよ ね、
例えばご飯の前には手を洗いましょうとかね、寝る前に歯を磨きましょうみたいな、そんなところから始まってるんですけども、実はこういったもしかしたら日常の小さなお約束事を守っていくことの大切さっていうのが、大きく言えば、法律を守るっていうことになんかつながっていくのかなっていう気がちょっとしたんですけど。
そうですよね、やっぱり生活の中にはたくさんの決まりルールがありますので、それは例えばそのお家ごとのルールだったり、学校の中でのルールだったり、私たちで言えば司法書士会の中のルールだったり、そういうのもあると思うんですけれども、どうしてできたのかなって、どうして必要なのかなっていうのをまず考える力って必要だと思うんですよね。でそのようなことを、紙芝居をですね通じてみんなで考えましょうっていうようなのを小学生向けに1年に1回なんですけども行ってたりします。
はい、この小学生向けに行われる親子法律教室が3月12日の日曜日、午前10時から12時まで、行われる場所は宮城県司法書士館の司法書士会館にて行われるということなんですが、この紙芝居がまたね、内容がもうなんていうか、その法律を学ぶっていうことなんですが、そもそも自分その解釈の力を磨くというところに、スポットが当たっていて、これはどうして解釈の力を磨くというところにスポットが当たってるんですか。
そうですね、まず解釈の力というか、考える力を、つけていきたいなということで、この法律講座はですね、紙芝居で、いろいろ皆さんと話し合いながら考えてもらうんですけれども、まず正解もありません、で間違った答えっていうのもありません。
ありません。
そうですね、皆さんが考えて、それで自分が考えた意見と他のお友達 ちが考えてくれた意見を聞いて、どこが違うのかな、どうしてこの人はそう考えるだろう、そうするとその意見を聞いて自分の意見は変わるのかな、変わらないのかな、そういうようなことも、まあ、これ親子法律教室なので、
はい、
親も子も一緒に考えましょうという企画なんですね。
ははー、なるほど。これちょっとそのストーリーについてやっぱり当日までのお楽しみって感じですかね。
そうですね、まあ、あのそうですね、紙芝居あるんですけど、途中途中区切って、その展開によってもまた考え方が変わっていったりするので、うん、
はい、
あの、まあ、ぜひ当日のお楽しみということで。
まあ、ある一つの、まあ、お約束事みたいなのがあって、そのお約束について、まあ、皆さんどう考えますかっていう話だと、これ親子なので、親御さんは私はこれについては、いいと思いますよっていうかもしれないし、でも、お子さんが、いやそれは違うと思うっていうような意見が分かれたりとかすることも結構あるんじゃないですか。
あの基本親の方と子どもの方は別々にそれぞれ考えていただくんですけれども、うん、それでその結果をこう前に来てそのボードに貼ってもらったりするんですけども、
はい、
結構あの差が出ますよね。
今までどんなこう面白い差がありましたか。まあ、毎年ねこの授業されてると思うんですけど、
そうですね、あの、まあ、同じ質問を、まあ、状況を変えて行っていくんですけれども、あの状況を聞いてで、まあ、柔軟に考えられるのはお子さんなんですけども、やっぱり大人の方っていうのはこう、あの、どうしてもいろんな知識があるがためにこう考え方が固くなってしまったりしたり、うん、あと、本当にどうしてそう考えたのっていう理由がですね、うん、本当にお子さんいろんな考え方をお持ちで、本当に毎年毎年いろんな斬新な考えが出てくるので、私も本当に毎年こちらをやっていて楽しませていただいてるんですけれども。
はい。なんか親子のコミュニケーションもすごく深まるような気がしますよね。
そうですね。ぜひ、
ま
あ、あの、これを終えた後にお家に帰られて、うん、まあ、またね、家の中の決まりとか、を見直してお話ししていただければなと思っております。
なんか何々家架空みたいな
とかですよ、ね、
ありますもんね、なんかこう3月になってくるとこう年度末になってきて、またこう新入新旧ね、入学とかいろんな時期がこうこれから来るので、なんか見直すにはちょうどいい時期なのかなと思います ね、はい。まあ、もうちょっとね、あの詳しくいろいろとお伺いしていきたいんですけれども、ここで一曲ちょっとお送りしたいと思いますので、はい、伊藤先生から曲紹介お願いします。
はい、西野カナさんのたとえどんなに。
ありがとうございます。お送りしたのは伊藤玲子先生のリクエストで、西野カナでたとえどんなにという曲だったんですが、これどうしてお選びになったんですか。
そうですね、あの西野カナさん、私も娘も息子もすごい好きで、でよくあの歌ってるんですけども、特にこの曲ですね、よく家族であの車の中とかで絶叫して絶叫しながら歌って
お子さん何歳なんですか。
中学3年と1年と小学校5年生ですね。
あ、そうなんです、今小学校5年生っていうね、キーワードも出ましたけども、前半戦でちょっとお話ししていただいていた親子法律教室が、まあ、あの仙台市内にお住まいの小学校5年生対象という、はい、ことになっておりますのでね、はい、今小学校5年生でピンときたお母さんは、ね、ちょっとあの気にしてもらえたら嬉しいなということなんですが、司法書士に聞いてみよう、今日は宮城県司法書士会から伊藤玲子先生にお越しいただいていろいろとお話聞いております。宮城県司法書士会としての、まあ、あの法教育事業のお話をちょっとしていたんですが、はい、親子法律教室としては今回で3回目。
そうですね。
はい。これからどんどんなんか人気が出るんじゃないかななんて思いますが、毎年こう問い合わせとか申し込みも、
ね、
終わってからあったりとか、
そうですね。
することもあるっていう。
そうですね。まあ知っていれば申し込んだのにっていう方もいらっしゃいまして、うん、まあ1年目始めた時に、まあ継続するかどうかっていうのはその時は決まってなかったんですけども、やっぱりあのアンケートとかでもあのご好評いただいたので、まあ去年もさせていただきまして、まああの去年も好評いただいたので、またやらせていただこうかなということで、多分毎年やっていくんじゃないかなと思います。
はい、あの解釈する力という解釈の力を紙芝居を通じて、はい、この親子法律教室では伝えていくということで、まあ、法律を覚えるとか法律を知るということよりかは、ね、なんか私お話聞いてると、なんか決まりが生まれた背景とか、
そうですね、
どうしてルールがあるのかなっていうところなので、すごくこの小学校5年生にも分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、
そうですね、まあ、あの親子法律教室っていう名前だけ見るとこの法律を教えてもらえるのかなとか思われる方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういうことでは全くなくてですね、まあ、ルールができた由来とかどうしてできたのかをみんなで考えていこう、でさらにはその決まりって本当に必要なのとか、それはいい決まり まり、悪い決まりっていうところまで考えていくんですけども、こういう力って例えば、まあ、そのうち、まあ、お子さんが小学校が中学校になって高校になったりすると、生徒会でいろいろ決まりを作ったりとか、さらには、まあ、社会の中に出て、それこそ国会でできる法律について、本当に大事なの、必要なのっていうような時に、こう考える着眼点というか、そのようなことにも役立てばいいなと思って、でお話しさせていただいてました。
はい、もう本当に選挙の投票率上がりそうですよね
そこにつながればいいですよね、
は
い、
国の法律は誰がどうやって決めてるのみたいなことに、なんかもしかしたらこの教室の講座を受けた後にそんな風に考えるお子さんもいらっしゃるかもしれないですし、学校の決まりはどうしてこうなのとか、そのどうしてって思う機会を増やしてくれる、まあワークショップみたいなものだなというふうにも思ったので、体感型ですよね、どっちかというと。
そうですよね、うん、本当にそれでいろんなお友達と話すことによって、うん、こう力がついていくっていうのもありますのでね、まあ、家庭だけではできない、ぜひね、こう他の方の意見も聞くっていうのを体験していただければなと思います
ね。だから例えばお友達同士で申し込んで、ないないちゃんちのお母さんってあんな考え方を持ってたんだとか、ね、その学校では、まあ、あまり話し合わなかったりと、家庭の中では一緒に考えたことのないようなことをその一緒に考えるっていう、
そうですね、で
さっきもその正解はないし間違いもないし、丸か×だけではないみたいな話があったんですけれども、はい、丸と×が出てくるとどうしてもどっちかっていうふうに大人はやっぱり考えがちじゃないですか、
そうですね、
はい、でもお子さんの場合だとどうですか、なんか、
まあ、もちろん丸か×かで答えなさいって言わればどっちか選ぶとは思うんですけれども、うん、でも例えば×に近い丸とか、うん、丸に近い×とか、まあ、いろいろあると思うんですよね。その辺もだからこう議論してもらいながら進めていたりしてました。
なんかこういった機会がね、まあ、今年に1回ということなんですけど、私なんか話聞いてるともっとね、こういった機会が広がっていって、
そうですね、うん、
まあ、法律を入り口にはしてますけれども、さまざまな決まりについて考えるきっかけがたくさん生まれるといいなというふうに思いました。はい、ちなみにこれは解釈の力を磨くための、まあ、一つの紙芝居という教材ということなんですが、その他にも今なんか伊藤先生が作成中のものがある
という、私が作成中というよりも、ね、はい、まあ、日本司法書士権連合会の中にも法教育推進員というところがありまして、はい、まあ、そこが作成中、まあ、いろいろな何ですかね、そういうスタッフが集まって続編を今作成しておりまして。
続編ですね。
そうですね、はい、まあ、もともとこの解釈をする力を作った時にもう3部作でいこうというふうに話が出てまして、
最初はこれどちらで作成されたものなんですか。
これはですね、福岡県の司法書士会さんが作成した紙芝居なんですね、
はい、
で今回はまあ日誌連の、まあ、事業の一つとして行っているんですけれども、次がですね、まあ、次2作目3作目は同時進行で2つとも作成中なんですけれども、はい、相談する力と提案する力っていう教材も今作成中ですので、
これ大人も聞きたいですよね、
まあ、私もまだちょっと最終的にどんなものが出来上がるかっていうのはまだ完成品にたどり着いてないですけど、試行錯誤の段階なので、
はい、
まだ何とも言えないんですけども、まあ、今作成中なのでぜひこちらもですね、はい、お楽しみにしていただければと思います。
やっぱり物語が中心になって、
そうです、
中で、
はい、そうですね、そうですね、まあ、ネタバレしちゃうとあれなんですけど、はい、まあ、今度はゲーム感覚でいこうとか、まあ、ちょっと時代もですね、前現代ではなくてその海底とか地中、
海底地中
海底の王国とか、そういうのも検討している段階なので、
なるほどなるほど、
まだあれですけれどもね、
まあ、逆にちょっとこうシチュエーションが日常と違う方が考えやすかったりする場合ってありますよね。
今この解釈の力もですね、すごい、まあ、いつの時代って時代設定をしてないんですけれども、うん、時代設定をしてしまうとちょっといろんな設定がややこしくなったりするので、
ね、
なのでちょっと現実からはちょっと離れた、はい、まあ、時代設定がなく何にもとらわれない状況で考えましょうっていうことで、うん、いろんな世界観で作成中です。
これはでも伊藤先生どうですか、相談する力っていうのはこうどんなものが元になりますかね。
そうですね、まあ、相談する先によって結果が決まってきたりするっていうこともありますので、
というのはこう、
まあ、例えばまあ、ある問題が生じました、じゃあ誰に相談に行きますか、例えば、うん、町内会長さん、弁護士さん、それか占い師さんとか、そういうようなところから選択肢が広がって、うんうんうん、それで、まあ、それによって結果もだんだん違ってくるので、で得たい結果が得られなかったら、じゃあどこで間違ってしまったんだろうとか、うんうんうん、どういけばどういう結果が出たんだろうとか、そういうようなこともちょっと考えてみたいねっていうことで、相談する力っていうのを進めてるんですけれども、
それもすごい興味深いですよね。そのそもそも相談するのは、自分はなぜ相談するしたいんだろうとか、
そうです
ね、何のために相談したいんだろうっていう、その、まあ、自分がどこに着地したいのかっていうところをしっかり考えないと、
そうですよね、
相談先を間違えてしまうみたいな、
で、ね、でまた相談してるうちにこう自分で気づいてくることもあるじゃないですか。
ありますね。
そういうようなこともあるので、まあ、まず相談してみましょうっていう、
はい、
相談するっていうことも力なんだよっていうまあことを、考えていきたいなと思っております。
いやちょっとこれもかなり楽しみですね。提案する力っていうのは大人向けではなく、これも
子供ですね。
子供向けなんですか。
まあ、いろいろ相談解釈して、相談したところで、今度はじゃあそれを自分の意見としてみんなに提案してみましょうっていうあの流れになるのかなとは思ってるんですけれども。
なるほどね。今度はじゃあ自分の意見を他の人にも、まあ、分かってもらえるようにどのように伝えたらいいかみたいなところなんですかね。
そうですね。その辺もあるんじゃないかとは思うんですけど、ちょっとまだあの全容ははっきりしていない。
今ねまさに絶賛もう鋭利作成中みたいな、はい、でも作成するのすごい楽しいんじゃないですか。まあ、頭をね悩ませることもたくさんあると思いますけど、
でも本当になんていうかね、海の苦しみというか、そういうのを皆さんいろいろ味わいながら試行錯誤しているところなんですけれども、
はい、まあ、解釈の力ね、解釈する力を養って今度はそれ相談してそして提案していくっていう、この流れを、まあ、小学校5年生からね体感して、親と一緒に考えることができるという時間を、ね、宮城県司法書士会ではね、今後もさまざまな形でおそらく提案してくださるのかなと思いますので、そちらも楽しみにしながら、改めて親子法律教室は3月12日日曜日午前10時から12時前ですね。場所は三重県司法書士会館ということで、仙台市青葉区、こちらは春日町ですね、
はい、
はい、こちらにありますので、ぜひね皆さん足を運んでください。あのお申し込みは三重県司法書士会、お問い合わせの方もこちらでよろしいですか。
そうですね、あの申し込みはまあ学校にそれぞれ届くこともあるんですけども、あのお問い合わせをしていただければそちらでお答えできますので、
はい、
はい、
わかりました。では三重県司法書士会まで、ご連絡いただければと思います。電話番号は 022-263-6755 263-6755 までお問い合わせお願いします。それからですね、最後に三重県司法書士会の、相談窓口ですね。さっき相談する力がありましたけれども、はい、
はい、はい、宮城県司法書士会では電話相談と面接相談を行っておりまして、あのどちらも無料で受け付けております。電話相談が月曜日から金曜日、あの祝日は除きますけれども午後1時から8時まで、こちらの専用電話がございまして 0120-216-870、 こちらは予約不要でお電話いただければ相談にお答えできる形になっております。面接相談ですけれども、こちらが月曜日から金曜日の祝日は除きますが午後2時から4時まで、こちらはですね予約が必要になりますので、事前に 022-263-6755 こちらまでお電話をいただいて予約の方先にさせていただければと思います。
はい、まあ、どこに相談すればいいかわからないときは三重県司法書士会に
連絡させてもらっても大丈夫です。そうですね。とりあえず、ご相談していただいて、まあ、それはちょっと司法書士の案件ではないなという時に、他の相談機関をご紹介することもできますので。
はい。
はい。
まあ、本当に悩んだ時は、
そうですね。
ぜひぜひご連絡、はい、まあ、気軽にね、連絡いただければと思います。はい、それからですね、ご意見やご質問をこの番組では募集しております。お寄せいただいた、方の中から先着5名様に漫画、酸いも甘いも、こちらは、三重県の、まあ、司法書士会からのプレゼントなんですけれども、司法書士という仕事が、まあ、どんなお仕事なのかというのを漫画で非常に分かりやすくドラマティックに書いてありますので、ぜひこちらにもご応募ください。ファックスでお願いします。ファックスナンバー 022-263-6756 263-6756、こちらファックス番号ですね、あなたの住所、氏名、そして電話番号をご記入の上、ぜひねこの番組へのご意見やご質問を添えてお送りください。さあ、あっという間の時間になりましたけど、どうでしたか、はい、伊藤先生、今日は
楽しかったですね。本当にあっという間に終わってしまいまして、
はい、ありがとうございました。またね、はい、皆さんとね、親子法律教室で、はい、お会いできると思いますので、
そうですね、ぜひお待ちしておりますので、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、司法書士に聞いてみよう、今日は三重県司法書士会から伊藤玲子先生にお越しいただいてお話を伺いました。この番組は三重県司法書士会がお送りしました。